移住企画上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日はおよそ半年ぶり3人のトークとなります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まずですね、お二人にお伝えしたいことがございまして、
はい、
以前このコーナーでご紹介させていただいたんですが、上越市柿崎区の下牧という集落があって、そちらの町内会長中村和彦さんが移住者の方に住んでいただきたいという家を建てたんですね。
あ、自分が住むんじゃなくて、
自分が住むんじゃなくて、
うん、
でそのお家を十日町にお住まいのカールベンクスさんっていうドイツ出身の建築デザイナーの方にお願いしたんです。
有名ですね。
有名ですね、
はい、
はい。で、カールさん、日本画家の東山魁夷の言葉が好きで、うん、古い家のない町は思い出のない人と同じだ、
名言、
これの言葉ね、私大好きなんですよ。
あ、高野さんも好きですか。
はい、はい、うん、あの私もなんかね、あの、はい、町屋の紹介するときにこの言葉はね、使ってるんですよ。
あ、そうでしたか、はい、そうなんですね、まあ、という、ね、その言葉を大切にしている方なんですけど、その中村さん、お家建てた中村さん、農家でいらっしゃいます。で、うん、その下牧の町内会長、うん、でその下牧集落というのはどういうところかというと、米山の登山口のところにある集落なんですね。でかつては登山客でにぎわって、例えばそのお団子を出すお店とか泊まる民宿のようなところがあったりとか、非常ににぎわっていたそうなんです。ただ現在は6軒と、はい、
限界集落ですね、
はい、でね、私ね、その中村さんのお宅に行ってきました。
はい、
まあ、中村さんには言いにくいんですけど、うん、まあ、正直に言って、うん、いわゆる立派なお宅ではないんです。中村さんご自身の
お家は ね、
住み慣れたお宅と、うんうん、で自分ではそういうお宅にお住まいで、うん、ぜひとも移住者の方に来ていただきたい、
うん、
とにかくそのだから来てほしくて、仲間が欲しくて家を建てた、うんうん、
すごい ね、
この切なさ、
うん、
この切なさをね、ぜひ知っていただきたいなと、皆さんにですね、仲間が欲しい。でね、チラシができてるんですよ、
はい、
で FMJ のスタジオのところにも、あのドアのところに置いてあるんですけども、あのぜひねご覧いただければと、立派なチラシができています。でこのお家に住みそうな方かなっていう方がもし周りにいらしたら、ぜひこのチラシをですね、あのどこそこにあるよっていうご案内でもいいですし、お渡しいただいてもどちらでもお願いできたらと。でね、私あの今年、今年度上越市の移住インフルエンサー拝命してまして、でこの中村さんに関しての記事を Facebook に書いたんですね、
はい、
そうしましたらそれを読んでくださった方が、うん、中村さんの家を見に行く人を募るツアーっていうの、うん、ツアーを考えてください
え、本当
っていうことになりました。ええ、で今ね一緒に案を考えています。だから練ったりしてます、はいはい、でそのツアーを考えてくださった方っていうのが、うん、帝屋一女研究会っていうのを主催していらっしゃる藤井哲郎さんという方、うん、上越の名家を紹介するツアーを実施している方なんですね。でその和風建築とか日本庭園を愛好者増やしてですね、後世に残す活動を頑張っていらっしゃる方なんです、
はい、
で非常に私と違って地に足ついている方、うん、この方があのツアーを考えてくださってます。で、8月5日のこのコーナーに電話出演してくださることになりました。
出てくださるんですね、は
い、すごくね、うん、声のいい方なんです。実は
すごい
新潟市の方なんですけどね、うんうん、非常に声のいい方なのでどうぞお楽しみに、はい、でそれから私書いたこの記事をなぜか読売新聞の政治部の記者の方がご覧になったそうで、
うん、
実はですね、昨日おとといと上越市に取材に来られて、昨日、うん、中村さんのところに取材に、行かれたはずです。
あ、そうですか。
なので、うん、そのうちに何らかの記事が出てくるんではないかと。
そうですね
楽しみにしております、
うんうんうん、
はい、ということで、いかがでしょう高野さん。
いや、カルク・ベンクさんと言いますと、はい、やっぱりこの先輩と言いますか、はい、あのブルーノ・タウトですね、うん、この方がカツラルキを、まあ、絶賛されて、はい、まあ、それの本を読んでこう日本を、うん、まあ、あの好きになったっていうか、ね、うんうん、日本人より日本をよく知っているんじゃないかなと思っていまして、うん、それでカルベックさんが、日本人は宝を捨ててゴミを拾ってるとよく言われるんです、うんうん、それはまだ住める民家ですね、立派なものを壊して今風の新しい家を建てるということで、もっともっと持つのにそういうものをみんな捨ててしまうというのは言葉すごく私ね、身に染みていまして、うん、それで今建てられた家もちょっと壁がピンク色とか黄色とか、うん、まあ、そんなようなので誰か住みませんかって言ったら私住みたいと思っているんです
高野さんぜひ、まあ、でも雁木にもね住まなきゃ、はい、愛着持っていらっしゃると、まあ、はい、やっぱりそう、でも本当高野さんよくご存知ですね、
だけどもやっぱりウェンクスさんのこの家ですね、うん、やっぱり素晴らしいと思うんですよね、はい、その日本のその持ってるこのなんか素晴らしさっていうのか張りと か、うん、なんかすごくいろいろ使っておられてね、うん、本当に名前も全国に知られてるんで、住まれたい、住みたいなっていう方はねおられると思うんですけども、
そうですね、ちょっと可愛らしい間取りですけどね、うん、たくさんの家族ではちょっと住めないかもしれないですけど、うん、すごくこじんまりとしたね、うん、いいお家ですよね、
はい、うん、ですが私も今まで日本のこのいいとこ取りを全部してるのかなと思ってますけど、
場所もすごく見晴らしのね、はい、いいちょっと高台のところにねありましてね、はい、とても自然豊かないいところなんで、ぜひ関心のある方は行ってみてほしいですね。
はい、ありがとうございます。そしてもう一つのトピックなんですが、大島区田麦の農家民宿牛田屋さん、私たち3人で先週の金曜日に伺ってきましたね、はい、できっかけは高野さん、
はい、
はい、牛田さんはですね、まあ、ここにも出演されましたけども、はい、先日ですね、私のところにずっと蔵の中に、まあ、20年以上残しておきました子供の会話ですね、
はい、
あれの方を希望者ありますかって言ったら第1号に、うん、牛田さんが申し込まれてきたんですよ、うんうんうん、まあ、それで抽選したらまた当たったんですね、これがまたね、はいはい、不思議なことに、うんうんうん、まあ、先日伺ってですね、やっぱりこのなんか農家のって言いますか、うん、しっかりした姿っていうか、うん、素晴らしさ、うん、なんかこう磨かれた美しさっていうか、なんかそういうのに感動しましたね、
は
い、
でしたね、
そういったところにそのい、うん、木材っていうか板って言いますか、はい、なんていうかな、この木のぬくもり、なんかこれがね素晴らしいと思いました、う
ん、あ、ところで なんでそんなに茅があったんですか、高野さん家。
いや、茅があったかって言いますと、うん、茅もですね、やはり時代と長いとともに皆さんがだんだん窓を開けなくなった日本人と言われてる、そのクーラーが入りましてから全部通し見切ったわけですよ、はい、そうすると虫が入ってこないということで、まあ、クーラーでずっと生活したじゃないですか。ところが今子供さんなんかはですね、うん、やっぱり一日中クーラーの中で育てるっていうのはね、いかがなもんかということで、うん、やっぱり自然の風の中を感じながらね、かやをでもって虫を避けてね、うん、寝かせてあげたらいいかなと思ってですね、うんうん、それでいつか残ってるのは知ってましたけども、いつか皆さんに使ってもらいたいなと思ってね、今回ちょっと思い切ってやったんですよ。
朝谷高野さんですからね、
はい、朝谷高野って朝って朝って朝の記事の朝の、
朝昼晩の朝でないんですよ、
なくて、うんうん、
朝って英語で言うとヘンプって言うんですけども、
うん
う
ん、ヘンプ、
家業が朝を取り扱っていらしたんですね。
その名で朝を扱ったかっていうと、うんうんうん、やはりこの名立とか能とか、うん、まあ、西浜七谷なんですけども、うん、ここで大麻っていうか、まあ、大麻って言いますか、大麻繊維っていうか、うんうん、これが多く作られて、それは何用にしたかっていうと、漁網ですね、漁、うん、の網、うん、
はい、
あれでもって ね、うん、
なるほどね、
皆さん一生懸命こう、うん、谷筋でもってね、うん、それを作られて、うん、それで私の方でそれを買いに行って、うん、漁師さんのところに、うん、お売りして、それで漁師さんは冬の間に網を編むというか、
それで
網をすくって言うんですけど、
蚊帳が残ってたっていうことですね。
それでそれから同じ朝の蚊帳も扱ったという、うん、そういう流れなんですよ、うん、
もうすごく上手にね使われてね、 100日を迎えたの、ゆいちゃんね、あの蚊帳の中にちょっとこうすっぽりで、ね、はい、あのもらってすごく喜んでて、はい、じゃあちょっと試しに寝てみるなって言ってね、
そうそう、親子でちゃんと寝られる広さなんです、
はい、でも私も覚えがあります昔、はい、高野さんが持ってらしたのはあれちょっと六角かなんかのでした、そうそうそうそう、私ももっと長方形の蚊帳だったんですね、はい、本当に親子で昼寝するにはもう本当にちょうどいい、ね、サイズでしたね、うん、
それで
ね、
まだまだ希望される方が多くてですね、まだありませんか、はい、ありませんかっていうので電話が来るんですけど、もう作られてないもんですから、まあ、仕方ないのかなと思っています、
うん、あ、そうなんですね、ま
あ、でもあのお家も素晴らしかったですね、
まあ、本当に素敵な古民家です
ごい張りで、私一番最初に玄関入ったあの広いところにあったあの大きな臼、
はい、
うん、
はい、
普通尋常じゃなく大きかったですよね。
大きいですね、
うん、はい、それとあの手作りの志保さん、奥様の志保さん、はい、手作りのひょうたんのね、はい、ランプがあれもまたすごく印象的で良かったですよね、
素敵ですよね、あと栗の木の大きなテーブルですね、
ダイニングテーブル、あれも立派でしたね、もう私たちも圧倒されてね、ため息ばっかりで、
そこにねなんと松本さんがフルーツケーキを手作りで作ってきてくださったんですよ。それでね、牛田さんが切り分けてくださって、うん、美味しいフルーツケーキをみんなでご馳走になりました、
うん、そうですね、はい、特にあそこの中でこう食べたのがですね、うん、こうちょっと外の緑を見ながら景色を見ながらね、なおさら美味しく感じました、
うんうん、よかったです、
いや本当に美味しかったです、うんうん、そしてまたお部屋も私たち見せていただきましたよね、
は
い、
あの部屋の壁が全部、はい、あの漆喰で、ね、あの塗られてて、はい、あれはもう自然の、ね、普通の壁と違って、クロスで今クロス張りじゃないですか、はい、それじゃなくてもう呼吸漆喰って呼吸しますから ね、 本当にあの人の体には、はい、すごく健康にいい、
うんうん、それで全部自分で塗られた
って言ったじゃないですか、お友達が手伝ってくれたかってサインはかなんかちょこっと入ってたりして ね、 そうそう、ね、
うん、はい、あと本と音楽とパズルの部屋っていうお部屋もあって、はいはいはい、たくさんの本がありましたね、
そうです
ね、
あそこはちょっと天井が低かったのでそういう風にしたんだなんておっしゃったけど、うまいこと作られたなと思いましたね、
は
い、
奥さんもなんか非常にその農業って言いますか、うん、そういうのに非常に勉強された方でね、いろいろそういう本がたくさんありました、
ね、そうですね、たくさんありましたね、は
い、そしてテレビがないっていうね、
そうそうそう、
本当かなと思ってあたりを見回しましたが、うん、本当になくて、
うん、ありませんでしたね、
本当に時間を有意義に過ごせるんではないかなと思いましたね、
うんうんうん、ともね蔵の塔か何かをね利用された重厚ないい塔がありましたし、
いい塔でしたね、
うん、さっきあのね高野さんがカールベンクさんの話もされてたけども、はい、本当にその通りで日本人っていうのはもう新しいもんが好きで新しいのと取り入れてきますけれども、ヨーロッパなんかで行くと逆ですよね、もう古い何百年も100年も150年も経つアパートをみんなの、はい、リフォームしてね、そこに住んで、はい、それをすごく建物を大事にしますよね、日本人はすぐ壊す
それとねやっぱりイギリスの方はすごく食器ですね、うん、こう代々何代も前からの食器をずっと使われてるじゃないですか、そうそうそう、うん、日本だとちょっとかけると100円ショップ行くじゃないですか、
はい、
そういうところがやっぱり ちょっと考え方が違うのかなと思いますけど、
そうですね、本当にもったいない精神があるのにね、
うん、牛田さんご夫妻もやっぱり一つ一つのアイテムも選んで使っていらっしゃるなっていうのを非常に強く感じましたね、うん、あとね松本さんと高野さんのね、うん、博学さ、もう私本当舌をね何重にも巻きながら、全然もう
本当に古いことなら巻かせて
すごいなと思って話聞いてました、
舌巻けるんですよ私ダメなんです、舌出すだけなんですよ、
ペロッと、
うん、アカンベっていうだけなんです、
そうですか、牛田さんの牛田屋 .com でホームページご覧いただければと思います、うん、はい、今日は高野さんと松本さんにもご参加いただきまして、牛田屋さんに一緒に伺ったお話などをさせていただきました、本当にありがとうございます。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は大島区大平で鍼灸院整骨院を経営する中条雄也さんがスタジオに来てくれます。上越に I ターンでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう、若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう、君がうちの集落に住むならば